実はあの蓄って何だろうかなと思ってですね、そのパソコンで調べたら出てないんですよね。どういったやつかね、ロータリー業務なんでしょうかね。簡単にですね、入会したときに私自己紹介を少しさせてもらいましたけども、まあ、自己紹介と、まあ、私の得意な仕事ですね、仕事関係の話をちょっとさせてもらおうかと思ってます。実は私ですね、昨年の3月に脳梗塞で入院しまして、ですからまだ、体質的には完璧ではないんですけども、まあ、1年8ヶ月のようなものですから、まあ、普通、まあ、回復する人で早くとも2年、3年というふうに聞いてますので、まあ、私は左側にちょっとまだ、今歩けるんですけども、走れるまでまだ回復しておりません。それからですね、喋るのもですね、大きな声を出せないことと、たまにやっぱりろれつが回らなくなりました。ですから、今日申し訳ない、リハビリのつもりでやっていきたいと思います。脳梗塞って本当に怖いですよね。この会、森さんの名前に聞いてて、この会の方にもね、いたということで、突然来ますんで、私もですね、実は、体を動かすことは大好きで、汗をかくことも大好きだったもんですから、まあ、毎週、テニスやったり、ゴルフもたまに飛びましたし、で時間があるとですね、スポーツクラブで、もうバカみたいにランニングマシンで走ってたわけですから、まさか自分がね、こういう風になると思ってなかったんで、参考のために、前振りというか、何かあったかって言われて、いっぱい思い当たることがあるんで、皆さん、ならないと思いますけども、もしそういうこともあったらということで、ちょっと、まずですね、私は昨年の3月の16日、月曜日ですけども、脳梗塞ですぐ、入院したわけですけども、で、前の土曜日ですから、2日前ですよね、2日前に、上野でですね、シャガール展をやっておりまして、でそこに見に行ったんですけども、過去にないぐらいこう、もちろん混んでまして、でも過去にないぐらい疲れましたね。ものすごい疲れちゃって、それでも私もそうですけど、その、あと、汐留に行って、劇団四季を見て、それで、その夜また上で酒を飲んで、それでですね、私は柏の原に住んでるんですけども、その帰りに、電車で帰ってきたわけですけども、非常に汗かきましたね。だから多分こういうのも前兆だと思うんですよね。それとね、その前から、もともとは肩こり症なんですけども、事務所にいて、こう、あそこやってたら、ぐーっと待っちゃうぐらい肩こりになってて、それで抜け出してマッサージ行ったりしてたんですけども、あとですね、その土曜日、日曜日に、私、毎週日曜日、テニスをやってたものですから、日曜日、テニスに行くことに行って、ものすごく、なんて言うんだろう、テニス楽しいんで、毎週必ず行ってるんですよ。で、その日はですね、朝行ったんだけども、ワンゲームやったら、ものすごい疲れちゃって、全然ですよね、多分。それで、どうも体がすっきりしないんで、毎日は酒も飲んでるんで、酒が抜けてないのかなと思って、その日、テニスを早く切り上げて、ソースクラブ行って、それで走って、でなおかつね、サウナも行ったんです。たぶんそういうものもね、全部いけなかったと思ってるんですよね。 それで、月曜日の朝、事務所に行ったらですね、ゆめさんが、顔が赤いですよって言って、たまたまですね、役所に提出する書類があって、一週間こう、終わった瞬間なんですよね。それでどうも調子悪くて、でもお昼ですね、ちょっと食べて、それで、でもなんかこう、すっきりしなくて。で、事務所から自宅近いもんですから、とりあえず自宅で横になってたんですけども、また事務所に行かなきゃいけないって言うんで、事務所に帰った時にですね、左側の足が疲れちゃったんですよ。で、おかしいなと思ってたんですけども、電話喋ったら、言葉が出なくなってきましたね。それで、私も前にそういう症状の人がいて、たまたまそこにいた経緯があるんだから、絶対もう脳梗塞かなと思って、ですぐにかかりつけのお医者さんのところに行って、で、とりあえず状況話したら、厚生病院に紹介状を書いていただいたんですけども、血圧がですね、200ありましたね。皆さんもそうでしょうけども、毎年血糖診断、皆さんやっておられると思いますけども、私も本当にもう全部調べていただいてて、で血圧もですね、普段そんなにその高い方じゃなかったんですよ。だけど、そういうものが徐々にこう、詰まってきてるんですよね。ですから、もしそういう症状がね、あるとしたら、その疑いがありますんで、いや、本当怖いですよね。私はたまたまその、運が良くて、薬が効いたのかもしれませんけども、ここまで回復しましたんで、でもほら、死んじゃう人もいるしね。死んじゃうのはもう本人もわからないんですけど、障害が残っちゃって、私の高校の先輩の長嶋さんがね、やっぱりひどいですよね。ああなっちゃうともう仕事もね、なかなか普通の人はできないと思いますんで、気をつけていただきまして、あと、やっぱ気になったら、血圧を測ったらいいですよね。どうしようもしないですね。あと、健康診断で、今テレビでたまにやってますけども、悪玉コレステロール、私もね、過去のやつ調べたら、やっぱ食べる前に高かったですね。善玉が少なくて、そのつまり悪玉が減る。いや、その辺はね、やっぱり、ただその健康診断を受けるんじゃなくて、私もですね、毎年、ここがいいですよって言われてて、でもほら、全然私も本当に健康に自信があったもんですから、無視をしておりましたんで、絶対そういうその値があったら、もう体は正直に年を取ってますんで、頭と違いますよね。ですから、私と同じぐらいの年齢がたくさんおられるんで、身近にこういうやつがいるということで、参考にしていただければと思います。本当長いです
ね。長いですよ。
それでですね、私、職業ですね、ロータリーというのは文献を見たら、一業種一会員って書いてありましたけども、たぶんね、私の職業って、当然この中にはおられないし、柏市でも、少ないと思います。前に自己紹介させていただいたときに、何をやってるか簡単に話をさせていただいたんだけども、皆さんね、毎日接触してるんですけども、道路のアスファルトでございますね、あれを販売したり、工事を業ったりしておりまして、私はもう本当に社会になってからずっとそれしか知りませんので、で、今自分でやっておりますけども、私60ですけども、55歳まで、そういうプラントにおりまして、今、前の湘南町でございますけども、そこに32年おりました。ですから、アスファルトについてちょっと、皆さん、豆知識程度に聞いてください。舗装、本当に皆さん毎日、その上を歩いたり、その上を道路で車を走ったり、してるわけなんだけども、アスファルト、舗装というのはですね、多分コンクリートとアスファルト、あと他に特殊なものもございますけども、主には その2種類だと思うんですけども、アスファルト舗装はなぜこんなに普及したかというと、理由はですね、そうですね、3つぐらいありますかね。まあ、1つには、化学ですよね。アスファルトのコンクリートはずっと安いですから、まあ、具体的にいくらだったらコンクリートはちょっとわからないんで、それと、なんて言うんだろう、そのアスファルト舗装の場合はですね、工事が終わってから開放するまで時間がかからないんですよ。コンクリートは、養生期間というのがあるんだと思うんですよ。それから最後にもう一点はですね、補修、メンテナンスをしやすい。コンクリートの場合はなかなか壊すの大変ですから、多分その、まあ、私が今思いつく中では3点ぐらいかな。それで、どういうその、なんていうか、そのアスファルト、正確に言うと、アスファルト混合物というんですけども、どういうものでできているかというと、石ですね、砕石。砕石がですね、まあ、種類にちょっと違いますけども、砕石が 65%。それから砂ですね。砂が大体 30%。それからアスファルト。アスファルトというのはですね、原油から、まず、ガソリンを取りますよね。それから灯油を取りますよね。それから重油を取って、その残りですよね。それが入ってます。昔我々が子供の頃にコールダルって名前聞いたことがありますね。あれはですね、石炭なんですよ。で今はもうほとんど使ってません。まあアスファルトが 5% 入っているということで、でどういう単位で商売しているかというと、1トンいくら。アスファルト混合物はですね、結構基準がありまして、2.35 なんですよ。結構重いですね。それで、まあ、例えばですね、そうだな、どのくらい、そうだと、まあ、この近辺で、その需要があるか、1年間で、まあ、記憶なんで、間違えてるかもしれませんけども、昨年の千葉県全体、200万トン。で、およそね、柏市内、柏市っていうのは、国道があったり、高速道路もありますので、意外と多くて、多分10万トンぐらい。で、どのぐらいの単位かというと、例えばですね、100坪の駐車場ありますよね。それを5センチの、舗装すると、大体40トン。だからかなり、まあ、需要ありますよね。で、そうですね、価格はどのぐらいかというと、まあ、これも種類がございまして、まあ、普通の、アスファルトで、混合物で、1トン1万円前後ですかね。だからコンクリートから比べるとかなり安いんだと思います。それと、非常に施工もですね、コンクリートから比べたら、まあ、コンクリートは大規模ですから、簡単に、まあ、施工できるというかね。ですから、結構専業者が多いんですよ。ですから私たちもそうなんですけど、だから一般の方はみんなそうやって、ところ歩いたり、こう車で走ってるんだけど、ご存知のことは少ないですよね。ですから、我々は、まあ、プロですけども、買う方もプロですから、ですから、一般の方が相手にないんで、ゼロから説明する必要なくて、もう日常班にこう電話で、簡単にこう、まあ、何百万、何千万という評価してるかもしれません。結構アパートの業界ですから。そうですね。あと、どうだろう。今、種類の話ですけども、高速道路で、まあ、重工線も今やってますと、音のしないやつ。あれね、耐水性という種類なんですけども、アスファルトの場合はですね、その最適工法がございますよね。それで普通の配合はそこの間に砂が入ってて、それでアスファルトでこう、ミキシングするんですけども、耐水性の場合はですね、水を通すということで、砂がないんですよ。ですから、こういう設定で、その代わり、硬い樹脂が入ったアスファルト。で、こう、くっつけてありますんで。で、あれはですね、我々業界では、水を、障害にたまんないようにする施工なんだけど、今、テレビなんかやってると、音がしないからって言ってますよね。つまり、穴からみんな音が吸収されるんだと思うんです。 ですから、そういうなら、あとですね、特殊なやつで言うと、アスファルトとコンクリートの特殊いいところを混ぜ合わせてある。例えば、柏の駅前の二軍ロータリーありますよね。あそこっていうのは、反たわみ性舗装っていうんですけども、非常に空気のあるアスファルトの中に、セメントミルクを流し込んで、で、アスファルトっていうのはですね、非常にその、熱くなると、あ、そうだ、その前に、アスファルト本物に移すとどのくらい熱いかっていうと、スタンドで燃料を落とすのはですね、大体種類にもよりますけども、160度から180度。ですから、ちょっと触ると火傷しますよね。で、それをその現場に持って行って、提案しながら冷めたらもう OK という品物です。ですから逆にですね、夏場の暑さに弱いんですよね。だから皆さん車乗ってて、ブレーキの乗るところってこう、私が、あれがね、アスファルト鋼材の欠点なんですよね。で、さっき申し上げた西口の駅前のロータリーはですね、アスファルトとそのコンクリートのいいところを作りまして、ですからアスファルトを先に引いて、空気のところにセメントを流し込む。で、セメントというのはですね、私強くて、ですから、バス停とかでいつも泊まるところ一緒ですよね。アスファルトはそうやって私になってるんですよ。でもコンクリートに入ると全体にこうかかるんで、ブラシができないということで、方法になってますね。あとは、コンクリートはね、油に強いんですよ。アスファルトは油全然ダメですけども。その両方のいいところを取った、半タワミセホトというのが、会社の西口、立ち返しにもあったから、ロータリー。あとね、よくあるのは、高速の料金所。いつもその激しく止まるんで、あとね、意外なアスファルトを使っているところは皆さん、どうだかありますか？滑走路。滑走路ね、あれアスファルトこそなんですよ。私も実際に見たのは、下崎市ですけども、あそこでもそうですね、まあ、およそ幅が50メーターあって、で、1キロぐらいありますかね。でも今ほら、羽田の一番新しい滑走路というのは、確かね、65メーター幅で、あれ、2500メーターぐらいですよね。それで、あれ全部アスファルトですから、意外ですよね。テレビで見てましたけど、40線。意外と薄いんですよ。で、成田とか、私、まだ羽田の大臣を見たことはないんですけども、飛行場というのはですね、飛行機が止まってるところはコンクリートですよね。いつも同じところ止まってるんで、私ができたんで。それで、ずっとこう、滑走路まで行くときに、滑走路に行く誘導路っていうんですか、レイプロっていうんですけど、あれもアスファルトですよね。で、常にですから、工事、例えば内側まで行くと、飛行機が終わった時間、夜中やってますんで、メンテナンスを簡単にできるんで。あれ意外とね、多分飛行機って、もちろん飛行機にもいるんでしょうけど、あれは300トンぐらいあるんですかね。それが降りてくるところなんですけど、意外とね、あれバラシにならないんだそうですよ。なぜかというと、ジェット機っていうのはブレーキじゃないんでしょ。逆噴射とかっていうんでしょ。だから車と違って、ブレーキでこう、踏まついてないんで、そんなには、私にならないんですね。でも今年なんかは暑かったから、一回どこだったの？成田が箱根で、羽田で、飛行機がその滑走路に行くときに、そのエプロンのところで、バラつきにはまっちゃって、乗せないっていうのが事故もありましたよね。だから、その後決定そこなんですかね。はい、はい、はい。まあ、寒さはね、全然この辺の寒さは関係ないですね。つまり寒冷地行くと、それなりの添加剤を入れるみたいですけど、この辺は全然関係ないですね。ただ、品物はそういう厚い品物ですから、まあ、状況によって、やっぱりそういうところまで持っていかないというのがありますよね。もう、 寒く冷たくなっちゃうと使えませんので、まあ、結構レアなものですよね。ですから、あとですね、もう一点、あのすごく貢献してるのはですね、あの古いアソートありますよね。あれをね、100% 再利用しています。これはね、多分我々業界ぐらいじゃないかな。ですから、柏市で使っている材料はほとんど変えていくんですね。まあ、プラントによって配合は違いますけども。で、まあ、でもしましたら、プラントってどこにあるかっていうと、今、見える皆さん知らないと思いますけども、私が巻いた柏は湘南町、それから白い一つ、それから住所は船橋ですけど、本森というところに一つ。まあ、つまりこの辺に供給できるプラントの話ですけども、千葉には23工場ございますけども、この辺に供給できるプラントということで、多分時間にしたら作ってから、昼間だと1時間ぐらいですかね。ですから1時間以内で来れるところっていう意味で、さっき言った私が行くので、湘南町のプラント、塩のプラント、それから小室のプラント、北の方は野田に1つ、それから、三郷にも1つ、それくらいが、つまり柏市に、供給してる工場ですよね。まあ、意外な話じゃないと思います。あと、そうですね。まあ、我々の、まあ、業務団体というのは、まあ、先生、今、国土交通省ですね。あそこにですね、今、民主党が、事業仕分けしてて、特殊法人っていうのは、なんてございますけども、我々業界も一つあったんですよ。道路保全センターという地方人ですけど、解体だそうですか。ね、で確かにね、私は台湾に来た頃に結構お金かかるんですよ。工場のつまり品質を、まあ、認定するのはその保全センターなんで、実際にやってるのはですね、役人じゃないんですよ。我々の、まあ、OB がやってるだけで。でもお金はね、きり取られましてね。もうだからそういうのは、まあ、我々しか知らない、まあ、どこだと思いますけども、まあ、そういう意味で民主党も貢献したなという感じでございます。そうですね、放送、もし皆さんの中で、前にも、金本さんにもちょっとね、話をさせてもらったんだけど、放送、まあ、例えば駐車場だとか、あるいはその家の周りだとか、まあ、こういう条件なんだけどっていう、もし相談いただければ、私は本当にプロでございますんで、何でもお答えできると思いますんで、まあ、今後何か話がございましたら、よろしくお願いします。